こんばんは。今日は水木33章から最後の36章まで終わらせます。読んできた方はなんとなくわかると思いますけど、一つ一つに意味がないという箇所は聖書にはないんですけど、でもその現代の私たちにとってその意味合いがすごく薄いというか、そういうものはありますね。それに当たるところがたくさんあるので、そこに関しては少し飛ばしながら、ただ説明は加えながらいきます。荒野を歩く旅というか道のりですけど、その安息に至るまでの、この今日が最後ですが、それがこの神の恵みと神の正しさということを、その2つ特にを覚えていようということです。この40年間ずっと良くしてくださったわけですよ、恵みによって。でその40年間恵みの中で彼らは守られたんですけど、その神の正しさとか清さとかを彼らは目の当たりにしたはずですよ。だからその神の恵みと正しさ清さを覚えていようということですね。一言祈ります。天のお父さん、今日もイエスキリストの御名のゆえに、あなたの恵みの御座の前に大胆に出ていけることをありがとうございます。今日もこの民数記からあなたが私たちに語ろうとしておられることを学ぶために、聞くためにここに来ました。どうぞ私たち一人一人をお助けください。あなたの言葉を理解し受け取ることができるように、どうかお助けください。理解力を与えてください。適応力を与えてください。聖霊が私たちの心の深いところにその理解を、その思いを与えてくださるようにお願いします。また御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵と力をお与えください。じゃあ、あなたの言葉を余すところなく分かち合いますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。では33章、まずは1節と2節をお読みします。モーセとアロンの指導のもとに、その軍団ごとにエジプトの地から出てきたイスラエル人の旅程は次の通りである。モーセは主の命により、彼らの旅程の出発地点を書き記した。その旅程は出発地点によると次の通りである。で、ここから49節に至るまで、ずっとそのどこで彼らが宿営をしたか、つまり神が民を導いて、昼はその雲の柱、夜は火の柱、炎がその彼の先を行ったんですよね。で、その火が、もしくは雲が、神の臨在がそこに留まったら、そこで宿営を張るんですよ。もちろんその夜通しずっと歩き続けたわけじゃなくて、夜は休みますけど、その時にその宿営を張る時には宿営を張るっていうのが分かるようになってたわけですよね。なので、このイスラエル人の40年間のこの旅程というか、どこを通ってどこにそのテントを張ったかっていうことが、ここにずっと書かれています。神がそのモーセに命じてこの記録を取らせたわけですよ。ここに書き記しなさいと。で、その40年にわたって全部覚えてたわけじゃないのはずなので、でモーセはその最初からおそらく神に言われて、どこにその宿営したかっていうことを書き記しておきなさいと。で、覚えていられるように、忘れないようにしていなさいというふうに言われたはずです。で、モーセをこれ書きながら、もしくはその当時のイスラエル人であったり、その子孫たちがこれを読みながら何を思うかですよ。私たちからすると、もしかしたらただのそのよくわからない地名で、カタカナで読みにくいその場所の列挙ですよ。だけど彼らにとってはこの記録というのは神の御手を思い出す記録なんですよ。ああ、ここに確かに神が私たちを導かれたなって、ああ、その次はここだったなって、その時にはこういうことが起こったなって、そうやってその私たちにはこれを読んでもよくわからないというか、そのピンとこないんですけど、これを最初に読んだ人たち、書き記した人たち、その世代の人たちっていうのはそのピンとくるわけですよ。そのイスラエルの民が神の約束に、その命令に従って、子供たちにこういうことがあったんだよ、ああいうことがあったんだよということをその伝えていたら、この記録というのはピンとくるわけですよ。なるほどって。そしてこの記録というのは、荒野の40年を知っている民が神を褒めたたえるためですよ。いや、神は本当に恵み深くて、私たち散々神に逆らったのに、 40年を支えてくださったって、そして神は確かに正しい方だったって、私たちがその 性的な不貧困を犯して、でそれで、偶像を慕った時には痛い思いをしたよねって、でモーセに言い逆らった時も痛い思いしたねって、神ではなくてそのエジプトに帰ろうとか言った時も痛い思いをしたよねって、でそうやって思い起こすんですよ。で神を褒めたたえるための記録ですよ。と同時にこの記録というのは荒野のその40年を知ってるためにとって、私たちも含めてですけど、この聖書で知ってるから、この失敗から学ぶという反面教師にもなり得ますよ。だからこの記録というのは神が褒めたたえるためであり、褒めたたえられるためであり、私たちがその失敗から学ぶためのものですよ。3節から11節までもこれ読まないですけどは、出エジプトしてからシナイ山までのその旅程が書かれています。全部で11箇所です。で最初の2年間でここにまで行き着いているはずです。そして残りの12節から49節までというのがシナイ山からモアブの草原までです。ちなみに、16節を見てみると、これが12番目の宿営地ですけど、そのシナイ山10回をもらって、そこからその1回目に泊まったところですよ。宿営を張ったところ、シナイの荒野から旅立って、キブロテハタアワに宿営した。でこれが16節にありますけど、このキブロテハタアワというのは、この文脈を、民数記の文脈を、出エジプト記民数記の文脈を見てみると、まあおそらくというか、ほぼ間違いなくカデシュバルネアですよ。カデシュバルネアというのはモーセが12人の石膏をスパイを約束の地に送り込んだ場所ですよ。だから本来だったらここから約束の地に入れたはずなんですよ。だけどその2人以外は、ヨシアとカレブ以外はその信仰が働かなくて、もう あそこに行っても私たち死ぬだけだとかって、それでその民はその10人の人たちのレポートを聞いてがっかりして、神に対するその信頼を失って、期待を失って、そして結局40年間荒野でさまよって死ぬことになるわけじゃないですか。それがこの16節ですよ。だからここからがその第一世代がもう直接というか、その約束の地に入れないということが確定した場所であって、ここからがその後半の38年間で、この無駄とは言いませんけど、信じてたらここからすぐに約束の地だったのに、そうじゃない、その裁きの38年間を過ごすことになったターニングポイントですね、これが。でそうやってその49節、まあ、48節を見てみると、アバリムの山々から旅立ってエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原に宿営した。今ここにいるわけですよ、イスラエルの民はね。だからもうすぐその約束の地まですぐそこです。この市内山からモアブの草原までは30箇所。荒野の38年間です。でこの全部で、41箇所にわたるものをその振り返りながら、彼らは神を褒めたたえ、そしてその自分たちの失敗から学ぼうとするはずですよ。で私たちにとってでは、この適用させるとですけど、私たちはその神の見てを数えることができるのかって話ですよ。どれだけのことを私たちは覚えているでしょうか。毎日あまりにも淡々と過ごしすぎて、その神に対する感謝というのがなんか表面だけの感謝であったり、その表面だけの、あ、神は恵み深いとか、神が私のことを愛してくださっているというような、その表面的なものであれば、記憶には残らないですよ。詩編の103編、詩編の103編の1節から、そうですね、5節までお読みします。詩編の103編1節から5節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。その神が恵みを持って私たちを救ってくださったって話じゃないですか。咎を許してくださったっていう話。 私の肉体は衰えるけども、私たちの霊はその若さを取り戻すわけでしょ。わしのようにその新しくなっていくんですよ。強くなっていくわけですよ。その神に、イエス・キリストにあってね。その道筋を、神が私たちに対して良くしてくださったことを何一つ忘れるなんて、それ何のためかっていうと、自分を誇るためじゃないですよ。神にこんなに良くしてもらったっていう、その自分ってなんかすごいみたいな、私良かったみたいな、そういうもんじゃないですよ。ああいうことをしてもらって、ああいうことになって、こういうことになってって言って、その自分の歩みがなんか自慢みたいにならないように、神がしてくださったことを思い起こすことで、我が魂を主を褒めたたえよって、だから私のその存在の根幹である魂がその神を褒めたたえられるようになりたいわけですよ、ダビデはね。だ、私たちもその神がしてくださったことを思い起こすために、あれはすごかったなとかって、その奇跡をなんか懐かしんだり、そのそこで行われたなんかことを思い起こしたりして、それでよかったよね、あれでよかったですねみたいな、そんな感じで終わらないようにした方がいいですよね。せっかくその神の技をその数えて、その御手を覚えているのであれば、それは神を褒めたたえるために行きたいですよ。そしてあれがなかったら、ま、本当やばかったって、もう大失敗した中で神が恵み深くて憐れみ深くて私を助けてくださったって、もうあんな失敗はしない方がいいねっていう、その反面教師的に思い起こすことも必要ですよ。神との関係に私たちがかけた時間や労力や意識の量というのは、その神が良くしてくださったことを覚えているという量に比例します。私たちがその神との関係に時間も労力もその意識も使ってないんだったら、神がどれだけ良くしてくださったとしてもすぐに忘れます。ありがとうという、その感謝しますというその言葉はあるかもしれないけど、その感謝があまりにも薄っぺらくて忘れてしまいます。次の困難になんか上書きされたり、目の前のその自分の肉の喜びに上書きされたり、それがどれだけ素晴らしかったのか、自分のその罪が許されたこととか、それ私たち毎日の生活の中でその味わってる必要がありますよ。神との関係の中でこの恵みを受け取ってる必要がありますよ。神の恵みというのは信仰によって受け取るものですよ。だから信仰を働かせるという、こんな私であるにもかかわらず、神は私を愛してくださっていて、イエス・キリストにあって私を子供として扱ってくださるという、その信仰がなければ、神との関係の中でこの恵みを受け取るってことは私たちできないですよ。だからその神の恵みの技とか、その御手を数えることができないんですよ。自分の目の前にあるロークだけを見てしまうんですよ。大変だから。で、人並みに言うんですよ。何とかやってますって、毎日大変ですけどねって。そこにはその神が毎日助けてくださってる、支えてくださってるっていう、なんか意識が飛んじゃうんですよ。私たちに必要なのは神との関係ですよ。これが永遠の命であり、それを与えるためにイエス・キリストは世に使わされたわけじゃないですか。それほどの価値のあるものを私たちはその神から与えていただいたんですよ。これを使わないことにはあまりにももったいないですよ。そして永遠の命というのは、ほとんどの場合、恵みをいただくことで味わうんですよ。つまり、恵みというのは、良いものを受ける資格のないものに、神から良いものが与えられるというのが恵みです。つまり何が言いたいかというと、神とのこの永遠の命を味わうところというのは、ごめんなさいとか、助けてくださいとか、私によくしていただくその資格なんかないんですが、どうか私を憐れんで私の必要を満たしていただけないでしょうかって、そういうのが神との関係なんですよ。またあなたのことを忘れてしまいました、またあなたではなくて自分の力を頼ったり、お金を頼ったり、物を頼ったり、人を頼ったりしましたって、そうやって戻っていって、その神の前に出ていくことが関係なんですよ。で、その中のごくごくごくごくごくごく、もっとごく一部にうまくいくんですよ。聖霊の助けによってその力が与えられて、そして神が願っておられることを自分の人生の中で、自分のその その毎日の生活の中で神の願いというのを自分がを通してその実現すること、その瞬間があるんですよ、ごくまれに。でもそればっかりが、もしそれが神に対して正しくあるということが、神との正しい関係、神とのこの永遠の命っていうんであれば、私はもう終わってますよ。圧倒的に神の前にその神の存在であったり、その神に対して生きるということを意識してない時間の方が多かったりしますもん。そしたらもう終わりじゃないですか。よくやったなって、息子よって、さすが俺の息子だって、そういう方だったらですよ、神が。そうじゃなかったら、お前なんか私の息子じゃないとかって、そんなことやっちゃうのかって、そんなこと言っちゃうのかって、またこれ何度目だよって、こんなんテストで100点も取れないようなのは俺の息子じゃねえみたいな、そんなこと言うような、その神っていうかお父さんだったら、私終わりですもん。神とのこの関係というのは恵みなんですよ。だからその恵みを私たちはどれだけ味わうかですよ。100点も取れない、むしろ0点ばかり頑張って2点取ったみたいな、まあ、ぶっちゃけ2点も取れないですよ。だって肉でね、神が願っておられることがなんかできないから、もう ずっと0点ですよ。であるにもかかわらず、恵みによって、そのイエス・キリストにあって、それをイエス・キリストを信じる信仰によって関係が与えられたから、私はその息子と呼ばれる資格のないような愚かなものであるにもかかわらず、息子として扱ってくださるんですよ。それが関係ですよ、私たちに与えられた。だから永遠の命に、神との関係に生きるということはどれだけ楽か、本当のことが分かってくると。俺が分かんないと、その神に対していい息子でないといけない、いい娘でないといけないって認められなければならないみたいな、そんなことやってたら、いつまで経っても苦しいですよ。そしたらもう、キリストなんか信じなければよかったみたいになっちゃうじゃないですか。そんなことありえないですよ。できないんですよ。できないから助けてくださいというのが神との関係なんですよ。それがその神の恵みによってできちゃったりするんですよ。こんなできるはずがないことが私を通してその実現しましたって、あなた素晴らしい方ですって。そうやってその神の御手をその思い出しては数えては思い出しては思い出しては数えて、そしてその 神を、私の魂がその神を褒めたたえるようになっていくんですよ。これが関係ですよ。神の私に対する恵みが少ないんじゃないんですよ。私があまりにも神から受けないんですよ。神との関係の中に戻っていかないから、信仰を働かせてその神に頼らないものだから、だからその神が私を祝福したいはずなのに、私に対する恵みをたくさん用意しておられるはずなのに、その信仰を働かせてその恵みを取りに行くそのことをしないから、祈ったり実際に分かりました、じゃあやってみますっていうその従順に従ったりするような、そのようなその時間とか労力とか意識とかを使わないから、なんか少ないなって思うわけですよ。それは神のせいじゃないです。私のせいです。私たちのせいです。50節から56節までは、民数記の33章ですけど、カナンの地のその住民を追い払いなさいという話ですが、まずは50節から54節までお読みします。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの草原で、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るときには、その地の住民をことごとくあなたの前から追い払い、彼らの石像をすべて粉砕し、彼らの鋳造をすべて粉砕し、彼らの高きところを皆こぼたなければならない、壊さないといけないということですね。あなた方はその地を自分の所有とし、そこに住みなさい。あなた方が所有するように私がそれを与えたからである。あなた方は氏族ごとにくじを引いて、その地を相続地としなさい。大きい部族にはその相続地を多くし、小さい部族にはその相続地を少なくしなければならない。くじが当たったその場所がその部族のものとなる。あなた方は自分の祖父の部族ごとに相続地を受けなければならない。神はそのイスラエルを、その、なんていうんですかね、神の剣というか、その神が裁きをもたらすための、剣であったり杖であったり、まあ、道具として使ったわけですよ。それはそのカナンの地の住民に神の裁きをもたらすためです。裁きをもたらされてると何がわかるかっていうと、誰が間違ってて誰がその正しかったかっていうことがわかるんですよ。裁くと だから神の正しさが証明されるんですよ。そしてカナンの地の住民はその神に立ち返るその機会が400年間与えられてたのに、彼らは立ち返らなかったんですよ。なので彼らはその罰を受けるんですよ、その罪に対して。でその罰を与えるこの道具として神はこの時はイスラエルの民を使いました。だからといってその現代のイスラエル人がどうだこうだっていうつもりは全くありません。少なくともその今のこの新約時代、恵みの年イエス・キリスト以降というのは、そうやって神があるその特定の民を使って、民族を使って他の民族を滅ぼすみたいな、そんなことをその聖書的に解釈できるようなその歴史的な事実っていうのはないです。カナンの地に住んでいたその神に、悔い改めなかった民の受ける罰というのは、このカナンの地から追放されるという罰です。そしてそれに従順に従ったイスラエルのために、今度は報いとしてその土地が与えられるわけです。55節と56節。もしその地の住民をあなた方の前から追い払わなければ、あなた方が残しておく者たちはあなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。そして私は彼らに対してしようと図った通りをあなた方にしよう。住民をその追い払わないんだったら、あなた方が痛い思いをしますよっていうことですね。裁いてその白黒はっきりさせられたら、その白は正しさの報いを受けます。でも黒はその罪の罰を受けなければならないんですよ。神の裁きを遂行しなければ罪が罰を受けないまま残っちゃうんですよ。そしてその罪が裁かれずに、その罰せられずに残っちゃったら、イスラエルの民の間に放っておかれると、必ずその悪というのが悪さをするんですよ。だから必ずその追い払いなさいというふうに言ってるわけです。そうしないとあなた方もその罰を受けることになるよって。私たちのうちには闇があります。神に従わないという肉を持ってます。神なんかいらないって、自分がやりたいことをやりたいんだって、神に従ったり神を求めたり、その永遠の命をに生きたりするようなことではなくて、私の好きなことを好きなだけ好きなようにやりたい、それが私たちが抱えている肉です。そのような肉を、そのような私たちが抱える罪というのを、私たちは自分たちの中からその放り出す必要があります。エゼキエル18章、エゼキエルの18章31節です。エゼキエル18章31節、まあ、と32節まで読みましょうかね。エゼキエルの18章31節と32節。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告だから悔い改めて生きよう。私たちの心の中にある、私たちの中にある罪とか、そして肉とか、それは放り出す必要があるんですよ、私たちのうちから。罪から離れる必要がありますよ。イエス・キリストの血によって、その罪から清められる必要がありますよ。聖霊の力によって、その私たちの肉を殺していただく必要がありますよ。それはその神からかけ離れているもので、その神が罪とするものだからです。もし私たちが、その聖霊がこの私たちのうちに、その罪とか対処しないといけない肉とかを示しておられるのに、それを無視し続けるとどうなるかっていうと、イスラエルの民が最後裁かれたみたいに、その残しておいたその罪を、残しておいたその悪が、その自分に影響を与えて、自分が今度はその罰せられることになるんですよ。私たちイエス・キリストを信じたので救われていますが、これから先、その聖霊が私たちに語ってくださることを、その罪を認めるように、罪から悔い改めるように、本当にその神の前にその心を砕いて、そしてその悔い改めをしなさいっていう、そのような声に、私たちが、うん、そのうちね、って。まあでもね、キリストによって私、もう許されてるんで、って。 悔い改めることをしないで、本当にその自分の罪に向き合わないでいて、聖霊の声に聞き従わないということをしていると、その先どうなるかわからないです。私たち救いを達成する必要があるんですよ。聖霊の声を無視し続けるということはどういうことかっていうと、その私たち、聖霊は私たちをその神との関係に留めておくのを助けてくださるんですよ。で、聖霊の声に聞き従わないで無視し続けていると、私たちというのは、その自分の、その聖霊の方ではなくて自分の肉の方に行くんですよ。だから、神のことを簡単に忘れるんですよ。でもこうやって私たちその定期的に御言葉を学んでたり、それぞれが祈ってたり、聖書を読んでたり、その神との関係の中にあるから、その聖霊によってそのたびに、その悔い改めが与えられて、神のもとに戻っていけるわけじゃないですか。でもあまりにもその聖霊の声にを無視し続けると、そういうことも離れてしまうんですよ。神との関係からも離れるし、教会のその人間関係からも離れるし、どんどんどんどんその持ってかれて、結局何だったんだっていうような、そのイエス・キリストを信じたはずなんだけどねっていう、その信じたはずっていうことだけが一人歩きするんですよ。迷子になっちゃうんですよ。だから私たち、その救いを達成する必要があるんですよ。どっからでも私たち、その、転んでしまう、落っこちてしまう可能性はあるんですよ。だから、神との関係が必要なんですよ。落っこちてしまっても、その神の御手に、その、支えていただけるように、その神のセーフティーネットの上で、私たち、その、いろんなことをするわけですよ。いいことも悪いことも。だけど、落ちた時にその先に神のその御手がそこにあるから、恵みの御手があるから、私たちその落ちてその死んでしまわないんですよ。滅んでしまわないんですよ。聖霊はここにセーフティーネットあるよって、ここに留まっててねっていう、そのそこを示してくださるんですよ。それ無視したらどうなるか分かんないじゃないですか。イエス・キリストを信じたからといって、確かにその時に救われているはずなんだけど、でも本当の本当救いをね、救われて救いを達成するっていう時まで分かんないじゃないですか。聖書の中にもいっぱい出てきますよ。キリストに従ってたはずなのに、最後転んじゃった人たちが、イスカリオテのユダだってそうじゃないですか。形だけだったりするわけだから分かんないですよ。だから聖霊が私たちの心の中に悔い改めるべき罪であったり、切り捨てるべき肉をその示してくださったら、それと戦うというか、その罪を許していただいて、その肉をその切り捨てる作業を聖霊の助けによってしないといけないんですよ。神は清い方だから、正しい方だから、でも恵み深い方なので、それを助けてくれるんですよ。私たちの罪が、私たちのその肉が思っていることがどれだけ美しくて幸せをもたらすように見えたとしても、それを放り出す必要があります。そして新しい心と新しい霊を受ける必要があります。聖霊に従う必要がありますよ。34章1節から29節までというのは、そのカナンの地というのがどういうところなのか、その神がイスラエルの民に与えるというふうに約束したその地がどこからどこまでなのかということが書かれています。1節から12節まではその、境界線が引かれますけども、これ全部読まないです。1節から5節までが南の境界線が引かれます。6節は西側です。7節と9節で北の境界線が引かれてて、10節と12節で東側の境界線について書かれています。で、13節から15節。で、そうやってその引いたところ、この範囲があなた方にその相続地として与えられますよと。で、9部族と半分がこの相続地をくじを引いて分けるんですよと。ルベン族とガド族というのは、ヨルダン川の東側にすでに相続地を得たので、あとマナセの半部族はね。なので彼らはここには加わりません。だから9部族と半分がくじを引いて分けるわけです。で、16節から、最後の29節までというのは、この10部族の族長たちが書いてあって、彼らがそのくじを引いて、彼らが決めるわけですよ。私たちのその、何々族は、ここからここまでが、その 相続地ですと。で、私たちのその部族の中のその氏族があって、あなた方の家はここからここまでね、ここからここまでねっていうのが、この10人がその、与えられている役割ですよ。それが、名前がずらっとあります。面白いですよ。その約束の地で、その神が与えてくださるその相続地なんだけど、そこにはその定められた領域があるんですよ。何でもどっからどこまで取ってもいいよみたいな、そんなのはないんですよ。で、この定められた領域がないと、もうカオスですよ。秩序がなくなります。みんなが文句言い始めます。私こっちがいいもんとかって言って。声の強い人とか力の強い人がなんか幅を利かせ始めるんですよ。のび太のくせにとかって言って、その、こんなね、高いところで、あの、景色がいいところは俺様が取ってやるとかって、ジャイアンみたいなのが行くわけですよ。そうやってその人間が主導になってドロドロになっていくわけですよ。だからその神はそのバウンダリー、この境界線を引くんですよ。こっからここまでねって。だから私たちにもその境界線っていうのは引かれてますよ。この肉体がその永遠に生きることがないように、その寿命という境界線が引かれてますよ。ありがたいことですよ。イエス・キリストを信じたらその元気になるからねって、400歳まで生きますよとかって言われたら結構きついですよ。でも寿命があるんですよ。人によってその寿命も違います。ある人は若くして亡くなるし、ある人はすごく長く生きます。それもその神が定めたその境界線で、寿命というのは。その人が永遠の命を得るために、この地上で必要な歩みをするために、その十分な時間というのがその中にあるはずなんですよ。でも神が定めたものなので、私はその70代で亡くなるのに、なんであの人は100歳まで生きるんだとか、そんなのも言っても分かんないですよ。よかったじゃないですか。30年も早く天に帰れるわけだから。長生きすればいいってもんじゃないですよ。80年生きて神の前に正しく生きたのに、もう10年なんとか生きれませんでしょうかって。そういう王様いましたね。そうすることでその残りの10年で神との関係こけちゃったらどうするんですか。いらないじゃないですか、その10年。それさえなければ神の国を相続できたのに、その10年があったがゆえに、この地上での10年をなんか惜しんだがゆえに、神の国を相続できないなんてひどいじゃないですか。私たちのその肉体的な健康も、また経済的なその力も、また物質的なその持っているものっていうのも、神が私たちにそれぞれそのオーダーメイドでその考えてくださって、私たちが永遠の命を得るために必要なものとして私たちに備えてくださってるんですよ。教会を引いてくださってるんですよ。私たちがに、その私たちが人生で出会う人たちとか、経験することとか、それも人それぞれ違いますよ。え、あの人と知り合いなのいいな、みたいな。私全然なんか有名人と知り合いないんだけど、みたいな。いいじゃないですか、別に。あ、そんな体験したことないなって。別にいいんですよ。体験しなくたって、その神がもう決めておられるわけだから、その教会を引いて、そのこの中で十分にあなたはその私の愛を知り、私の恵みを受け取って、イエス・キリストにあってその罪許されて、私の子供として、私とその親しい関係の中に、父と子としての関係の中に生きれるよって、そして救いを達成することができるんだよって。人と比べるだけ無駄ですよ。皆さんが憧れる人が誰か分かりませんけど、その人の人生を1年でいいから生きたいみたいな。なんとかマスクさんの自分のその総資産が100兆円超えるみたいな、意味のわかんない、その人のそのそういう生活をあの1年間やってみたい。その1年で私のその魂が神から離れたら何の意味もないじゃないですか。私たち神にもっと信頼すべきですよ。私たちに必要なものはお父さんが与えてくださいますよ。私たちが願っても与えられないのは、私たちに必要ないからです。もしくはないのは願ってなかったりするからです。神との関係の中で本当にその信仰を働かせて神の恵みを受け取るという、その神との関係に生きてないからです。だからうまくいかなかったりするんですよ。霊的なことにおいては当然そうですよ。 イエス・キリストを信じた瞬間に私たち完璧になったわけじゃないですよ。罪が許されて神の御前に正しいものと認められ神の子供とされたんだけども、その後も私の肉はなくならないし、私は毎回のようにその誘惑を受けるんですよ。それをその中で救いを達成するために私に必要なものは、その私に与えられているこの境界線の中で十分、クリアというか、その中でその神との関係に生きることができるんですよ。今まで神がしてくださったことを思い起こしてみてくださいよ。今よりもそのイエス・キリストを信じてなかった時、今よりもイエス・キリストを信じたその最初の頃、わけ分かってなかったはずじゃないですか。それなのに多くのその恵みを与えてくださったんですよ。今はその時と比べれば、神との関係が何なのかということや、その神に頼るということも少しでも分かってるじゃないですか。であれば、よくしてくださらないはずがないですよ。何も分かんなかった時によくしてくださったんだから、分かってる今、その神に信仰を働かせて、助けてって言ったら、助けてくださるに違いないじゃないですか。そうやってその神との関係の中に信仰できるんですよ。神は私たちを、永遠の世界に完璧に導き入れるためにこの領域を与えてるんですよ。その領域の中で私たちが守られるためですよ。不必要なものに触れて私たちがその汚れないためですよ。そして苦しいとか足りないとか、そういう中で境界があるからね、境界線があるから、あの人みたいにこれいっぱいあったらよかったのに、この人みたいにこのようなその賜物があったらもっとこんなんだったのにと、その中でその神はご自分に頼らせたいんですよ。じゃあお願いしなさいよって。文句ばっかりブツブツブツブツ言わないで。あなた方のものにならないのはあなた方が願わないからだって。なんで自分の健康とか、その自分のその仕事の祝福とか、そういうことは願うのに、神との関係であったり、その人を愛することであったり、そのますますその私たちの霊が成長することであったりっていうのを願わないのかって。あ、願ってるかもしれないですけど。願ってるですけど。でもちょっと、忙しくなってきたりすると、霊的なことよりももっと肉的なものとか、物質的なものとか、そういうのに頼りたくなっちゃうんですよ。そういう中で、自分の失敗とか、また頼、その神に頼らなかったっていう。そうやってその自分の限界を知るためのその領域を与えてくださってるんですよ。より神に、私たちが守られ、より神との関係がその密になるためのものですよ。35章の1節から8節までは、レビ人の居住地についてです。レビ人にはその、相続地が与えられません。土地として相続する場所が与えられないんだけど、でも約束の地で住む必要があるので、その居住地というのが与えられます。誰のその土地とかそういうものはないんだけど、そのレビ人にその町に住んでいいよっていうその町土地を与えるっていうことをその神が定めているわけです。でちょっと読み飛ばしながらいきますけど、6節を見てみると、あなた方がレビ人に与える町々、すなわち人を殺した者がそこに逃れるために与える6つの逃れの町と、その他に42の町を与えなければならない。あなた方がレビ人に与える町は全部で48の町で、放牧地付きである。だからその、12部族がそれぞれ、レビ人を入れると13部族になるんですけど、そのレビ以外の12部族がそれぞれのその相続地を与えられます。でその中からその全部で48の町々をレビ人たちに与えないといけないと。そこにレビ人たちは住むんですよ。でその48の中の42はレビ人だけの、そのレビ人だけというかレビ人の町なんですけど、その6つというのは、逃れの町というものでとしてその指定されています。これは後で出てくるので、その時にまた説明しましょう。で8節を読んでみると、あなた方がイスラエル人の所有地のうちから与えられる町々は、大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくしなければならない。おのおの自分の相続した相続地に応じて 自分の町々からレビ人に与えなければならないと。だからこの均等に土地は配分されて、均等に同じその割合でレビ人にその町を渡しましょうねっていう、そういうことです。レビ人は神に仕える人たちです。特に幕屋に仕える人たちです。その全てが祭司ってわけじゃないんですけど、祭司っていうのはつまり大祭司とか、その生贄を捧げるような祭司じゃないんだけど、その幕屋に関することに対してその働きをするわけです。で、後々になるとその幕屋っていうのがなくなってくるので、今度はその裁きつかさみたいな、その民をその町々で、裁判官みたいな役割をするような人たちにもなっていきます。その立法を知ってるしね。だからその、まあ、裁判官としては、おあつらい向きなわけですよね。で、そのレビ人、神に仕える者たちの生活を神が保証してるんですよ。その荒野で神はマナを降らせました、ずっとね。だけどそのような超自然的な方法でそのレビ人を養うってことはもうしないんですよ。至って社会的で人間関係の中で成立する方法を与えてるんですよ。だからといってレビ人はその特別だとかって言って、そのおごってはいけないし、また別の部族の人たちはレビ人を蔑んではならないんですよ。働く者がその報いを得るというのはその当然だって、民に対してその神との関係の中で仕えてるわけだから、民からその食べるものを、またその住むところをその提供されて当然でしょうって、そういうその社会保障ですよ、神がデザインした。だからお互いが神の前に誠実であることが前提ですよ。主にあって成り立つ社会保障ですよ。そのような社会は最高ですね。だから教会もこうでないといけないんですよ。それぞれがその無理のないところで、そのここだと大きい、その大きい部族からは多く、小さい部族からは少なくみたいな。で、一応に教会に来たんだったらもうその、献金はこのぐらいにしてください。最低これぐらいね、みたいな。そんなの、やれないんですよ。聖書的じゃないですよ、決して。で、その、自分のその、応答なわけだから。その応答なのに、こっちでなんか額を決めたり、割合を決めたり、そのやるタイミングを、献金のタイミングを決めたりするっていうのは、私にはできないです。だけどそうやってお互いが神の前に誠実であるということにおいて、教会というのはお互いがその神に誠実にならないといけないし、お互いがその神が何を願っておられるかということを知らないといけないし、でお互いがその神に対してその忠実である必要があるんですよ。でないとこの前提は崩れちゃうから。9節から34節まではこの人を殺した者っていうのと、あと逃れの町について、記述があります。9節、主はモーセに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて彼らに言え、あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地に入るとき、あなた方は町々を定めなさい。それをあなた方のために逃れの町とし、誤って人を撃ち殺した殺人者がそこに逃れることができるようにしなければならない。この町々はあなた方が復讐する者から逃れるところで、殺人者が裁きのために、回収の前に立つ前に死ぬことのないためである。で、その逃れの町っていうのはどういうものなのかっていうと、誤って人を殺してしまった人が逃げ込むことのできる町です。で、この当時その血の復讐をする者っていう、その復讐する者っていうのがいました。で、それはその正式なその裁きを受ける前に人を故意に殺しておいて逃げる人たちがいたからです。で、その人たちを野放しにするということは、その神の正しさのこの基準から逸脱するんですよ。だから神はその彼らを捕まえて、その彼らがその血を流してしまったことのその報いというのは、その血でじゃないと贖うことができないわけだから。だからその立法でもはっきりと書いてあるように、人を殺した者、故意に殺した者というのはその死刑なわけですよ。だからその自分の親族がこの、自分の家族のために、で、その自分の家族を殺した者を探し出して逃げてしまったらね、そして殺すっていうことが許可されてたんですよ。 この時はね。で、その誤って人を殺した人というのはその死罪には当たらないんですよ。なので、でもやっぱり殺され、この人のせいで人が死んだってなると、その人の親族というのはやっぱりいたたまれないというか、その復讐心に駆られますよ。だから、だけど、それはその復讐してしまったらその人に対して。今度はそのしてしまった人が、この人を本当は死罪に当たらないのに、その人を殺したという罪に問われるんです。その人がその死刑になるわけじゃないですか。そうならないように、そのお互いを守るためのこの町なんですよ。誤って人を殺した者が正式な裁きを経ずに殺されることがないためだって。だから、この逃れの町というのは、殺人者をかくまうためのものでは決してないです。決してないです。そんなことができるんだったら、その神は正しくないじゃないですか。そうじゃなくて、殺人者をかばうためではなくて、正しい裁きを行うためのものなんですよ。逃れの町はレビ人たちの居住地ですよ。その48の中の6つですから。だから人を殺してしまった人というのは、その、まあ、誤ってね、故意にではなくて。この逃れの町に逃げ込んだらどうなるかわかりますか？レビ人たちと一緒に過ごすんですよ。この人たち何やってる人ですか？神に仕える人たちですよ。だから神を中心とする生活の中で、神の前に生活し、彼らは自分のそのしてしまったその罪ということを必ず思い起こすことになりますよ。悔やるために導かれるんですよ。神のその御言葉の中に、その神を中心としたその生活の中で彼らが過ごすことによって、彼らは神の清さや正しさを学び、養われていくんですよ。すごいことを考えますよね、神は。回復のプロジェクトじゃないですか、これって。で、その逃れの町を6つ作りなさいね、と。ヨルダン川の東側に3つ、ヨルダン川の西側に3つ。で、16節から25節というのは、誤って人を殺した者とか、故意に人を殺した者の、定義です。まあ、全部は読まないですけど、ちょっと読んでみましょうか。16節。人がもし鉄の器具で人を撃って死なせたなら、その者は殺人者である。その殺人者は必ず殺されなければならない。だって鉄のなんかツールで人を殴ったら死ぬでしょう。だから死ぬということが分かってて、これをやったら絶対に人を殺してしまうということが分かって、それをするってことはその故意なんですよ。だからこれはその逃れの町にこの人は逃げることはできません。で、石でも、17節ね、18節はその木でも、人を撃って死なせたりしたら、それはその故意にやったら殺人者だって。19節、血の復讐をする者は自分でその殺人者を殺してもよい。彼と出会った時、彼を殺してもよい。だから普通出会うことはないんですよ。その場で捕まえられて石打ちにあって殺されなければならないんだけど、それ逃げてるってことですよ。ちなみにこの血の復讐をする者っていうのは、ヘブライ語で言うとゴエル・ハ・ダムって言うんですけど、ゴエルっていうのは贖うものですよ。私の贖い主は生きておられるって呼ぶは言いましたけど、ゴエルですよ。だからその同じこの親族が贖う権利を持っている、その親族がこの人のその例えば土地を贖うとかね、お金を払って自分のものにするとか。だからこの場合は血の復讐、血を贖うものなんですよ。血の権利を回復するもの、血の責任を果たすもの。だからその認められているわけですよ。人の血を流すものは人によって血を流されるって神がおっしゃったように。だから血の責任を負わずに逃げる者に手を下すんですよ。そのように神の義を守るということが許可されてたんですよ、この時はね。例えば20節、もし人が憎しみを持って人をつくか、あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせるなら、あるいは敵意を持って人を手で撃って死なせるなら、その撃った者は必ず殺されなければならない。これは故意にやってるからね。 22節、もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、また気がつかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間をこれらの掟に基づいて裁かなければならない。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。だからそうやってその、まあ、過失致死ってやつですよ。過失ですよ。殺すつもりは全くなかったけど、なんか、2階の窓に置いてあった花瓶が落ちちゃって、人の頭に当たってその人が亡くなった場合、殺そうと思ってもないんだけど、そうなっちゃった。事故ですよ。で、その時には、この人は責任は問われるんだけど、でもその、血の復讐を受ける、ものじゃないと。だからその人が正しく裁判を受けることができるように逃れの町に逃がさないといけないということです。だから血の復讐をする者というのはそれ許可されていたんだけど、その限られてるんですよ。故意にその人を殺したという それが認められるとき、そのときだけ認められてたわけです。大祭司の死によって自由になるんですけど、大祭司がその自分がその逃れの町に逃げて翌日に亡くなったら一日で終わりです。ちょうどその大祭司になったばっかりで40年その大祭司を務めたら40年その町にいないといけないんですよ。もうそれはね、恵みですから。だからそのこの大祭司が生きている間というのが彼らの刑期ですよ。それは神が決めるんですよ、この長さは。だからその大祭司が死ぬまでその逃れの町にいたのであれば、彼らはその刑期を全うした、つまり罰を十分に受けたとみなされて自分の町、家に帰ることができます。28節にそうあります。その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。これも恵みですよ。またその毎日の生活に戻っていくことが許可されるんですよ。で、29節から34節というのはまた同じことが書いてあって、29節、これらのことはあなた方が住み着くすべてのところで、いよいよにわたりあなた方の裁きの掟となると。だからその血を流すってことは土地を汚すことになるから、約束の地であるその、土地を汚してはならないと。だから血を流す、故意に血を流すものは、その、罰せられなければならないし、その処刑されなければならないし、その故意じゃなかった場合は、過失致死の場合は、それに従って、その掟に従って裁かないといけないと。逃れの町に逃れて、大祭司が死ぬまでそこにいなければならないというルールがあるわけです。36章は、これはもう、読まないです。最後だからってわけじゃないですけど、民数記の私たちも学びました27章で、この、マナセの子のマキルの子、彼らにとって、セルフファでの娘たちのことが書かれていました。その自分たちは全員その姉妹で、兄弟がいないと。だからといって、私たちのそのお父さんの土地が、私たちからなくなってしまう。もしくはそのお父さんの名前がこの種族から消えてしまうのは良くないんじゃないですかって。それは神が確かにそうだねって。なので、そのセルフ派での娘たちに所有地を与えなさいと。だから息子がない家にはその娘たちに与えるようにと。で、娘たちはその同じその同族の中で結婚して、めとって結婚するようにと。で、そのように言われているのがこの36章です。だから、彼女たちが約束された通りに、この地を相続することができるように、ここでまた言われているわけです。少し戻りますけど、その逃れの町に関して。で、それって、その私たちにも、この、ちょっと適用することができるんですよ。私たちは、そのイエス・キリストを知る前というのは、自分たちのその罪のゆえに、裁かれて、罰せられて、 おかしくないものでした。永遠の命からその離れていて、命なんかなかったんですよ。神との関係っていうのは死んでたものなんですよ。その私たちが福音を聞いて神の御前に逃れることが許可されたんですよ。そして神の御前に逃れて、神の御前で御言葉によって養われるんですよ。イエス・キリストについて聞いてるうちに、そのやっぱり自分の罪というのがはっきりしてくるんですよ。で、悔い改めてその罪が許されるんですよ。いつ許されるんですか？大祭司であるイエス・キリストが十字架で死んでくださったからですよ。大祭司の死がトリガーになるんですよ。で、私たちはもうすでにイエス・キリストが十字架で犠牲になって死んでくださったので、私たちの罪はその信じた時に許されるということが約束されているわけですよ。そしてイエス・キリストにあって、その私たち自由に、その罪が許されて自由な身になるんですよ。で、本来私たちがその属しているはずの その天の御国でこの相続地が与えられてて、そこに戻ることが許可されるんですよ。で、教会っていうのはこの逃れの町的な役割を担いますよ。私たちがこの関係の中でお互いその神の前に出てって御言葉で養われて、その自分の罪であったり、お互いのその不完全さであったりということを認め合いながら、そしてまあ認めるっていうのは、その神の前に出ていこうねって、それでその励まし合って、その神との関係に生きるように、そのお互い進め合うのが私たちのこの人間関係ですよ。だ、ますますというか、もっともっと私たちのこの関係の中にイエス・キリストを指させるような関係を与えていただきたいですよ。自然とイエス・キリストに向かうような関係を養われないといけないし、聖霊によって背中を押していただく必要があります。無理やりにできるものじゃないです。プログラムとして分かち合いの時間があったら分かち合いはするけどそのプログラムがなくなったらしないっていうのはやっぱり寂しいですよ。自発的に分かち合いたいですよ。でも、だからといってそのプログラムがの居場所ってのは必ずどっかにはありますけどね。そうじゃないとその良さが分かんなかったりするから。だけど本当にその私たちのその関係の中で、お互いが永遠の命を味わっていて、これこんな素晴らしいものがあるんですねって、素晴らしいものをお互い私たち共有してるんですよ。共有してるその話題でね、一致したいですよね。日本がブラジルに負けたとか興味ない人いっぱいいるじゃないですか。望月くんがウィンブルドン3回戦に行ったとか全然知らない人がいるじゃないですか。誰、望月くんって。日本人のテニス選手ですよ。だから、そんなのでその私たち一致するんじゃないんですよ。お互いその知ってるものって言ったらしたら、その天気とかね、来週末台風来るみたいですよとかね、そういうこと、そういうことが悪いわけじゃないんだけど、そういうことばっかりだとやっぱもったいないじゃないですか。でも無理やりやるとわけわかんなくなってくるんですよ。本当に、だからこれは良さを分かってる人たちが求めて、聖霊の助けによって私たちがこのここにいる人たち全員がその神の言葉で養われて、ここにいる人たち、集まってくる教会の全員がそのイエス・キリストを指し示して、その会話することができるようにやっぱ求めていく必要がありますよ。そしてその中で神の恵みを覚えるんですよ。神の正しさを覚えるんですよ。そして神がしてくださったことを思い起こしながら、私たちその互いに魂を持って、魂の底から神を褒めたたえるようになっていくんですよ。そのような教会を与えていただけますように、そのような人間関係を与えてくださいますように祈ります。天の父さん、あなたの私たち一人一人に対する恵みを、愛を、憐れみを、慈しみを心から感謝します。どうか私たちが毎日の生活の中で学んでいるあなたの素晴らしさを思い起こして、信仰によってあなたが用意しておられるこの恵みを一つ一つ受け取っていけますように。 今週1週間、神の恵みをどれだけ、どのような恵みを受け取りましたか。そのような質問をされて、逃げてしまうことなく、ああ、私1週間こういうことがありましたって。あなたとのその関係の中で恵みを受け取るということを私たち毎日毎日重ねていけますように。できないからこそ恵みを受け取るチャンスですからしよう。できないとかやってないとか恥ずかしいとかって言ってそのあなたに背を向けることがないように、恵みを本当にその信仰によって受け取って、こんな資格のない、こんなふさわしくのないあなたから良くしてもらうことなんかふさわしくない私に良くしてくださるのかって、じゃあ求めてみようって、そういったことを続けていけますように。そして毎日の生活の中であなたの清さをますます知れますように。その清さに預かることや清さを追い求めることで、よりあなたとの関係に生きれますように。そしてこのあなたとの関係がお互いの関係にその反映してきますように、影響を及ぼしますように。多くの私たちがイエス・キリストを指し示して、共通のイエス・キリストという共通の方を話題とできますように、イエス・キリストという共通のそのゴールを見据えて歩むことができますように、どうぞ私たちこの群れを、教会をあなたが導き祝福してください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。